皆様こんにちは、杉永明です。このポッドキャストは私が書いているですねメルマガの内容をもとに私が音声でお届けする番組です。今回はですね、平成27年1月のメルマガの内容からですね、今私が伝えたいことをですね厳選してお話しさせていただきます。リハビリの仕事をしている方とかね、医療介護の仕事をしている方にとってですね、使えるコミュニケーションのコツをですね、何かお伝えできればと思います。それではよろしくお願いいたします。初めの話題はですね、心のゆとりを作るにはどうしたらいいですかという話題です。心のゆとりを作るにはどうしたらいいですか。毎日忙しすぎて患者さんと心に余裕を持って接したり、自分の気持ちを落ち着かせたりする余裕がありません。先日ですね、とある後輩からこんな相談を受けました。心の余裕ですね。まあ、リハビリの現場っていうのはね、とにかく忙しい現場なんじゃないかなというふうに思います。まあですね、患者さんもたくさん見なきゃいけないですし、患者さん以外にですね、会議があったりとかですね、あとなんでしょうね、学生の指導があったりとか、まあいろんなことがあって忙しいですよね。プログラムの準備とか、そういうこともありますしね。で、やっぱり忙しい現場の中だと、まあセラピスト自身もなかなか自分の心に余裕を持って働けないって、なんかそんなことを悩んでる方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、じゃあどうしたらいいか。心の余裕を持つためにはどうしたらいいかってことなんですけど、まずですね、大事なことは、心の余裕がなくてですね、今日はこれもできなかった、今日はあれもできなかったとかね、心の余裕がなくて今日は患者さんとこんなまずい対応してしまったみたいなですね、まずそういう自分の中にあるこう責めの感情っていうんですかね、責め、自分をこう責めるような、まずですね、そういう感情を自分が持っていないか、持っていたとしたらですね、それを和らげるというか、それをやめるってことが大事ですね。心のですね、余裕がない時にですね、ついついやっぱりこう、自分、セラピスト自身が自分を責めちゃうっていうことがあるわけですよ。余裕がなくって、ついつい患者さんにこう、対応がまずかったなとかですね、あんなことできなかった、こんなことできなかったってそう思っちゃうわけです。だけどですね、これだとですね、ますます心の余裕なんか生まれてこないわけです。あんなことできなかった、こんなことできなかった、こんな対応がまずかった。その感情の中からですね、自分の心の余裕っていうのは生まれてこないわけです。だからまずこの自分自身を責めるっていう、それをやめた方がいいわけですね。やめないといけないです。じゃあどうしたらいいか。まずですね、自分自身に、自分は常にベストを尽くしているんだと。自分は常にベストを尽くしている。こういう前提を自分の中に持つことが大切ですね。自分は常にベストを尽くしているんだと思うわけです。自分自身にですね。思い込むわけ。思い込むんですよ。ベストを尽くしているかどうかわからないですけど、まず自分自身にこう言い聞かせるわけですよ。自分は常にベストを尽くしているぞって。まずこのような前提を自分の中に持ってこういうふうに思い込むのが大事です。で、自分は常にベストを尽くしてるっていうのはどういうことかっていうと、まあすごく忙しい現場なんだけども、その忙しい時間の中で自分はできるだけ患者さんとも一人一人丁寧に接しているし、短い時間の中で難しい判断をですね、こうしなきゃいけない時もあると思いますけど、その中で短い時間の中で考えられるですね、最大限のことを考えて適切な判断をしているんだと。まず自分はそういうふうにやって働いてるんだっていうふうにですね、そういう前提でまず自分自身を捉えてみてください。で、そう考えてみることでですね、常に自分はベストを尽くしてるんだって考えることで、まあ、忙しい中でも、あ、自分は今日は頑張ってこれができたなとか、すごい忙しい割には患者さんとすごく丁寧に接することができたなとかですね、忙しい時間だったけども、まあ、判断、忙しい中で、少ない情報の中で決めたことに、少ない情報しかない中で決めた判断にしては、随分いい判断したんじゃないのかなっていうふうにですね、そういうふうにこう自分自身のことを捉え直してみるっていうことが、すごく大切です。で、やっぱりそういうふうに、自分は常にベースを尽くしているんだと。こう何気なくやってるようで、忙しさに追われてるように見えるけど、いや、その忙しい中で自分はベストを尽くして、まあ短い時間の中でできることをやったんだなって、 そういう風に自分自身のことを見れるようになってくると、まあ、先ほど言ったようにですね、あ、今日はあれができなかった、これができなかった、患者さんとこんな風に対応できなかったって、まあ、できなかったことに、こう意識が向いているのと違ってですね、あ、今日はこれができた、あれができた、こんな風に関われたとかっていう風にですね、自分のできたことに、こう意識が向くようになるわけですよ。で、それがすごく、心の余裕を作っていくには重要ですね。心の余裕っていうのはですね、できないことの積み重ねには生まれてこないわけです。あれができなかった、これができなかったっていう感情の中じゃ当然心の余裕なんかできてこないわけで、忙しい中でも今日はこれできたな、あれできたな、こんな風にできたなって、やっぱりできたことを見つけてくるからこそ、あ、そうそう自分はうまくいってる。自分はこんな風に頑張ってるっていう風に、自分のことを見れるようになって、まあ、そこから、心の余裕が生まれてくるっていうことなんですね。だからすごく重要なことは、忙しい時間の中でも自分はベストを尽くして十分に頑張れてるんだと、十分にやってるんだっていうふうに考えて、自分のできてることを探していくっていうことがですね、とても大事なことなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、私なんかもね、私はですね、この病院で働いてもう随分経ちますけど、最近はですね、もう私の病院での業務なんかはもう会議が多くなってきてですね、まあ一日会議ばっかりだったりする時もあるんですね。で、やっぱりセラピストですから、まあ患者さんと関わりたいみたいな気持ちもどこかにあって、まあ一日会議ばっかりだったりとかすると、まあ忙しくってですね、あんまりこう患者さんと関わる時間がなかったなとか、あとはこう後輩に指導する時間がなかったなみたいなですね、まあそういう気持ちが、やっぱり私も湧いてくるんですね。それこそですね、会議ばっかりで忙しくって、まあ、全然、自分は患者さんとも、後輩の指導もできなかったな、みたいな。私でさえね、そういう油断してるとそういうネガティブな気持ちになっちゃうんですね。ネガティブな気持ちになっちゃうんですよ。ああ、だって忙しかったな、今日は。一日なんかもう、なんか無駄じゃないけど無駄みたいな会議ばっかりで、なんか患者さんとこにも、あんまり行けなかったし、ね、後輩のことを指導するのもあんまできなかったし、ダメだったなーとかってですね、私なんかも油断するとついついそういうふうにこうネガティブな方向にこう気持ちがいっちゃうんですけど、でもやっぱり私はですね、そこでちょっと気持ちを切り替えて、いやそんなことないと、私はもうね、ちょっと管理職的な業務が増えてきて、会議も増えて忙しいけど、まあ、その中でも臨床家として頑張ってるぞっていうふうにですね、いつも考え直すようにしてるんですね。いや、短い時間の中だったけど、まあ短い時間の中で、後輩といいやりとりができたな、とかですね。まあ短い時間の中でも、まあ患者さんとですね、ちょっとでもすごくこう、真剣にかかることができたな、とかですね。まあそういうふうにですね、こう、いつも一日の最後に、考え直すようにしてですね、まあできなかったことじゃなくって、まあできてること、できたことっていうのにですね、意識を向けるような、まあ、習慣を作ってますね。で、やっぱそういうふうに考えてみるとね、例えば、まあ自分がまあ会議ばっかりをね、悪く言うわけにもいかないし、会議だってね、まあこう、会議で忙しかったなーっていうところに意識を向けていくよりも、あ、今日はいろんな会議があって、まあこういうことが決まったなとか、ああいう結論が出せたなとかね、会議の中で自分はこんなことができたなとかっていうふうにですね、まあその、できたことに自分もこう意識を向けていったりすることもできるんですよね。だからやっぱりこう忙しい時はこう忙しい、ダメだダメだ、こんなことができなかった、あんなことができなかったっていう感覚にいるよりも、まあ忙しい中でもこれができた、あれができたってやっぱ思うっていうのが、まあすごく大事なんじゃないかなって思いますね。で、まあ他に例を出す、私のプライベートのことになりますけどね、私プライベートになってくると、まあこの私何年かでですね、5、6年で、まあ生活環境がだいぶ変わりましてね。もともとは独身だったんでね。本当に仕事以外の時間を本当に自由に使って、まあその自由な時間にブログを更新したりですね。メルマガ書いたりとかですね。あとは何でしょう、勉強会に行ったりとかですね。本を読んだりとかですね。あと趣味のですね、趣味私剣道なんですけど、剣道に行ったりとかね。まあいろんなことをやってたんですね。仕事以外にも。で、そういう生活を送ってたんですけど、まあ、結婚して、で、最近はですね、子供が生まれて、ってなってくると、もうどんどん生活がこう変わってきてですね、まあ、本当に毎日忙しい、本当に毎日忙しい状況になりましたね。朝だいたい6時半に起きてですね、30分ぐらいでパパッとご飯食べて、 で、すぐもう病、あの、すぐ仕事行きますよね。で、もう仕事行って、一日働いて帰ってくると、もう夜8時ぐらいなんですね。で、大体うちはですね、あの、大体共働きですんでね。まあ今ちょっと奥さんはそうじゃないんですけど、奥さんは今あの、あれですけどね。まあ大体うちはですね、基本的にあの、ご飯を作るのは私の仕事なんでね。大体8時ぐらいに帰ってきて、そこから夕ご飯作って、夕ご飯食べて、でその後子供におむつ替えて、赤ちゃんなんですけどね、子供にミルク飲ませて、お風呂入れて、で自分もお風呂に入ってってやると、もう大体それで10時半とかなってるんですよ。でも大体それでもう、10時半になったら私も寝ますんでね、もう寝るっていう感じの一日の過ごし方なんです。そうするとまあ独身時代なんかね、仕事が終わったらもう一日、あの、時間暇でしたのでね、本読んだり、ネットしたりとかね、テレビ見たりとか、もういっぱいいろんなことやってましたけど、今はもう家帰ったら、もうほとんどすること、あの、やることなんかも、あれですね、家事とですね、育児とでも追われちゃって何もできないわけです。で、やっぱそういう風になった時に、ああ、いや、自分、忙しかったな、とか、っていうことにこう意識を向けちゃいけないと思うんですよね。いやー、もっと時間があれば、ブログ書けるのにとか、もっと時間があれば、本が読めるのにとか、もっと時間があればですね、なんだろうな、あ、もっと遊べるのにとかっていうことを、そう、できないことにね、あの、意識向けちゃうとね、これはテンション上がってこないですよ。やっぱこういう時もですね、あの、あ、忙しいけど、2日に1回は必ずメルマガの配信してるし、忙しいけど、なんか Facebook にも自分の食べた料理とかですね、写真載せてるしとかね。忙しいけど、なんかこうやってちょっと時間を見つけてです、こう、ポッドキャストの配信を、なんか始めたりとかしてるし、とかっていうふうに。まあ今、できてることにですね、こう、意識を向けていくっていうのが、やっぱりすごく重要だなって、思いますね。でですね、結局ですね、思ったことはですね、あの、忙しくても、忙しくなくてもですね、結局やんないことはやんないんですよね。なんかこう、私本当にその、子供ができて随分忙しくなったなぁと思ったんですけど、やっぱこう、じゃあ逆に丸一日休日休みになった時に、その平日やり、忙しくてできないと思ってたことをやるかっていうとね、やんないことはやんないんですよ。例えば、この間2月の15日にね、福岡県の、あの、作業療法学会の研修に私行ってきてワークショップやってきたんですけど、まあ、その時のことをいつかブログに載せようと思ってるんですけど、で、まあ、忙しいのでね、日頃は。休みになったらやろう、休みになったらやろうとかと思ってるんですけど、結局休みになってもなかなかやんなかったりとかですね、してるんですよ。意外とそんなもんなんですよね。だから、臨床現場に、また話戻しますけど、臨床現場だって、忙しいって言って、忙しいから患者さんと話ができないとか、忙しいから、こう、こんな仕事ができないとか、忙しいから自分の心に余裕がないとかって言ってるかもしれませんけど、じゃあ本当に、じゃあ時間が暇になって余裕ができたからっつって、心にゆとりが出てきてですね、自分のやりたいことができるかっていうとね、まあ案外そうじゃないんだと思うんですよね。案外そうじゃないです。ものはやっぱ考えようなんですよね。やっぱりね、時間じゃないんですよ、心のゆとりってのは。自分の心の中に、どれだけそういうふうにこう、余裕を持って保てるかどうかっていうのが、結局心のゆとりで、実質的な本当の時間があるかないかっていうことはですね、まあ、なんかちょっと二の次っていうか、まあ、重要なことじゃないんじゃないかなっていうふうに思います。だからね、もう先ほどもまたまとめていきますけど、やっぱり重要なことは、とにかく、病院の中で忙しくって、心に余裕が持てないな、ゆとりが持てないなって思うときは、まずは、ゆとりがない中でも、忙しい中でも自分は十分よくやってるんだっていうですね。そういう自分の中に、こう、しっかりとしたこう自己肯定感ですかね。まあ、それを作ることが、心のゆとりをこう生み出すということですね。まあ、ぜひね、このことをですね、皆さん、ちょっと、覚えてですね、今後の臨床に役に立ててもらえればな、というふうに思います。はい。じゃあ次の話題ですね。次の話題はですね、自分がちゃんとした作業療法を提供できている感じがしません。こういうですね、質問ですね。こういう話題です。まあ、若いセラピストからですね、よくこういう相談を受けることなんですよ。ただ自分がちゃんとやれてる感じがしないっていうね。ちゃんとやれてる感じがしない。ちゃんと、まあ、私の職場は作業療法士しかいないので、 大体作業療法のことをみんな言うんですけど、自分がちゃんとした OT をやってる感じがしないんですっていう、そういう質問ですね。そういう質問を若いセラピストからですね、受けることがあります。まあ、これは要はですね、だから自分のやってることにこう、うまく自信が持てないっていうことですね。自分は一応 OT だ、OT だっつって、OT を名乗ってですね、まあ、いろんなことやってるんですけども、な、これ、自分やってていいのかな、これ間違ってんじゃないのかなとかね。自分はちゃんとセラピストとして動けてないんじゃないのかな、みたいな不安ですね。まあ、そんな不安を持つ若いセラピストっていうのは案外多いみたいで、どうなんでしょう、杉永さんというふうに相談されることが多いですね。で、これもね、私はよくわかります。まあ、よくわかりますっていうのは、私自身もね、本当に何年目までぐらいですかね、なんだか自分のやってることには全く自信がなかったと思いますね。あ、こんなんでいいのかなっていうのは思ってましたよ。なんか、こんなんでいいのかなって思ってましたね、ずっとね、こう。まあ私精神科で働いてたんで、患者さんとこうやることっていうのは塗り絵やったりとかね、歌歌ったりとか体操やったりとかってしてましたけど、こんなんが作業療法でいいのかなーってなんかずっとこう不安に思ってましたね。不安に思ってました。だけどなんかいつからからね、なんかこう、これでいい、とりあえずこれでいい、これでいいことにしようっていう、なんか自分の中にこうけじめが生まれてきてですね、不安を持つよりも、不安を持ってこうどうしようどうしようって思うよりも、まあ、まずはこれを作業療法と呼ぶんだったらどういう理屈が成り立つのかなっていうふうに発想を逆転させるようにするようになりましたね。つまり自分のやってることに自信を持てないなっていうふうにこう不安の中にずっといるんじゃなくって、もう決めちゃうんですよ。自分のやってることはちゃんとしたことなんだっていうふうに、まずそういうふうに思い込むっていうのかな。まず自分はちゃんとしたことをやってるっていう前提に立つと。そっからスタートした方がいいなっていうふうに思ったんです。自分はできてないんじゃないのかな、自分はできてないんじゃないのかなってことを、こう、いつまでも考えてても、こう時間の無駄っていうかですね、意味ないんですよ。そんなことずっと考えてても。それ、だって自分はテンション下がってくるでしょ。そんなこと考えてても、俺これでいいのかな、俺こんなんでいいのかなってずっと思いながら働いてても、自分はテンション上がってこないし、なんかこう、いつまで経っても自信が持てないじゃないですか。で、患者さんは患者さんで、そんなこう、不安そうな人がですね、リハビリやってきても、患者さんにとっても困りますよね。私、一応作業療法やってるんですけど、ちょっと怪しいんですよ、みたいな。私、ちょっと自信がないんですよっていうセラピストが来てリハビリをされても、患者さんにとっては、そんな自信ないんだったらやんないでよって思いますよね。で、これはだから、自分に自信が持てない状況っていうのは、こう、誰にとっても得じゃないなと思ったんですね。自分がちゃんとした OT をやってる感じがしませんとか、自分がちゃんとできてる感じがしませんっていう、その感覚は、もう患者さんにとっても、自分にとっても、誰のメリットにもならないな、ならないなって思いましたね。雇ってる側からしてもそうですよね。雇ってる側からしても、一応作業療法士だと思って雇ってんのに、その雇ったセラピストがいつまで経っても自信持って、いや、まあ一応やってるんですけど、全然自信がないんです、みたいな感じで働いてたら、じゃあお前なんか雇わなきゃよかったよって気になるじゃないですか。だから、この感情ってのは、誰にとってもこう、得な感情じゃないなと思ったので、得じゃないんでやめようと思ったんです。で、いつまで経っても自分がちゃんとした作業療法を提供している、できている感じがしない。まあ自分がちゃんとできている感じがしないっていう感覚を持つじゃなくて、もうちゃんとできてるんだっていう、なんかそういう、そこから考えた方がいいなと思ったんですね。だから自分のやったことはちゃんとした作業療法なんだ。自分のやってることはちゃんとしたリハビリなんだっていう、まずその前提を自分の中に持って、だとしたら、どういう説明をすれば、自分のやってることがちゃんとした作業療法だっていうふうに、伝えられるだろうかっていうふうにですね、こう、発想を逆転させたんですよ。で、そう考えたときに、あ、そうか、自分のやってることってこういう意味があるのかもしれない。自分のやってることってこういう治療効果があるのかもしれないっていう仮説が自分の中に立ってきて、そこから、ですね、あ、自分のやってることってこういう意味があるんですよ。こういうことを狙ってやってるんですよ。これが作業療法なんですよっていう、なんか説明が自分の中に、こう、自信を持ってできるようになってきたなっていうふうに思いますね。だから、 まずは自分はできているっていう前提で物事を考えていくっていうのがすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思います。で、そういうふうにですね、こう、発想を変えていって、もう最初から自分はちゃんとやれてるっていうふうに仮定して物事を考えていくと、いいですよ。やっぱりそういうふうに考えていくと。なんかやっぱりできてないって考えちゃうと、どうしても自分のこれができてないな、あれができてないなっていうふうな、そっちにこう意識がいっちゃいますからね。だからそうするとこう、なんかで自分のできてないこと探しっていうか、できないこと探しになっちゃうじゃないですか。で、それよりも、もちろんその上には上がいるわけだから、なんていうのかな、まあ、現状に満足しちゃって、もうそれ以上成長しないっていうんじゃまずいとは思うんですけど、それでもやっぱりまず現状を肯定するっていうのかな。自分は、とりあえずこれができてるな、あれができてるなって見つけていくためには、まずは自分はちゃんとしたリハビリをやっているっていう、まあ、その子前提に立つんですよね。で、その上で、じゃあそれって、なんでちゃんとやってるってことになるのかな、どういう風に説明をすれば、自分はちゃんとしたことをやってるっていう、こう説明が成り立つかな、じゃあ自分、その人に納得してもらえるかな、みたいなね。まあ、そういう風に、物事を考えていきましたね。で、そういう風にしていった方がですね、やっぱりあれですね、多職種の人にですね、自分のやってることを説明するときも、伝えやすいですよね。やっぱり、こう自分の中にこう自信がなくって、こんなんでいいのかなって思いだと、やっぱりその OT で何かを多職種に伝えていくときに、伝えづらいわけです。で、やっぱね、世の中にこう意味のないことなんかないと思うんですよね。話ちょっと大きくなりますけど、世の中に意味のないことなんかないんです。全部、何かしら意味があるからそれをやってるんですよ。どんなことであっても。だけど、それを意識してるか、こう無意識的にやってるかのこう違いだと思うんですよね。で、多くのことは無意識的にやってるんです。なんとなくいいからやっちゃってるってことも結構あるんですよ。でもその時に、先ほど言ったように、自分のやってることがちゃんとしたリハビリだとしたらどうだろうか、自分のやってることがちゃんとした作業療法だとしたらどうだろうかっていう前提で考えると、その無意識的にやってることが、あ、そうか、自分のやってることってこんな効果があるんだなっていうふうにですね、こう考えられるんじゃないかなっていうふうに思います。例えばね、例えば、そうですね、私精神科でやってるんで、精神科の現場の話しますと、精神科では集団レクみたいなのがあるんですね。集団レクみたいなのがあって、まあ、高齢者の方が多いところの病棟では、30、40とか患者さんが来てですね、集団で集めて、歌歌ったり、体操したりっていう、まあ、プログラムがあるわけです。その中で、最初に患者さんの名前を呼ぶっていうのがあるんですよ。名前を呼ぶっていうの。名前を呼んで、なんとこさん、杉永さんって呼んで、患者さんが返事をすると。で、まあ、この名前を呼ぶっていう、例えばことに関して考えてみたときに、先ほど言ったようにですね、自分のやってることなんか、こんなものに意味がないんじゃないのかっていうふうに、そういう、こう考えにとらわれて、それでも、まあ、なんかこう、名前呼ぶことになってたから、名前呼ぼうみたいな感じで名前呼んでるとですね、なんていうのかな。なんでこんなことやってんだろうって気になってきちゃうわけですよ。で、そこにいるのは分かってんだし、名前なんか呼ぶ必要ないんじゃないのかなとかね、思うわけです。で、それだけで結構10分ぐらい、5分10分ぐらい時間取られますんで、これ時間の無駄なんじゃないだろうかとかね、名前を呼んでも結局、ただ返事するだけで、その時間があるんだったら他のことやった方がいいんじゃないだろうかとかですね。結局なんか、俺が名前呼ばなくてもいいんじゃないかとか、まあ、いろいろ考えちゃうわけですよ。ついついその名前呼ぶことによるこうデメリットというか、良くないことばっかり考えちゃうわけです。で、そこで先ほどの前提ですよね。いや、自分のやってることが、じゃあちゃんとした OT なんだとしたらどうなんだろうかっていうふうに考えてみる。で、そう考えてみると、またちょっと違うふうな見方ができるわけです。名前を、患者さんの名前を呼んでみると、あ、案外、名前を呼ばれたことで、喜んで返事してる人がいるんだなとかですね。まあ、実は名前を呼んでるだけなんだけど、で、そこの場にいなくてお部屋にいる人もいるんですよ。病棟のホールの、端の方にある お部屋の方にいる人もいて、実はその人も名前を呼ばれることで、そこには参加してないけど名前を呼ばれて嬉しかったわっていう思いを持っていたんだっていうことが分かったりとかですね。まあ、いろんなことが見えてくるんです。実は名前を呼ぶっていうことによって、 認知症の方なんかはですね、だんだん自分の名前が分かんなくなってきたりするんですね。自分の名前が分かんなくなってきてですね、自分自身っていうものが分かんなくなってきたりする人もいるんですけど、まあ、名前を呼ばれることによって、自分自身の存在を確認するっていうのかな。あ、なんかそんな効果もあるのかなっていうことが分かってくるわけです。で、そうするとだんだんその名前を呼ぶことに関するですね、こう意味とか意図をですね、こう人に説明できるようになってくるんですよ。例えば看護師さんに名前なんか呼んで無駄じゃないとかね、時間の無駄なんじゃないのって言われた時に、いやいや、この名前を呼ぶことにこういう効果があるんですよ、みたいなことをですね、まあ、説明できるようになってくるんです。だからね、やっぱり、でもそれってのは、やっぱり自分のやってることには意味があるんだっていうふうに、そういう前提で常に物事を捉えてるからこそ、自分のやってることの意味だったり効果性っていうのを、まあ説明できるというか、そのためのなんか情報を自分自身に集められるっていうのかな。まあそういう風になってるわけで、やっぱり自分自身のやってることに意味がないなって思っちゃうとですね、なかなかこう意味のないことばっかり探しちゃうんですね。意味のないことっていうか、その問題点ばっかり自分のやってることの問題点ばっかり見つけちゃうんですよ。なので、自分のやってることをうまく説明できないっていう。自分のやってることの批判はできるけど、自分のやってることの説明はできないっていう、まあそういうことになっちゃうわけですよね。まあだからね、先ほど言ったように、まずは自分のやってることはちゃんとしたことなんだっていう、そういう前提を持つっていうのがね、大事なことなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあ次の話題ですね。次の話題はですね、仕事が面白くないんです。ね。仕事が面白くないんですっていう話題ですね。仕事が面白くないんですっていうふうに、まあ、後輩に相談されたらどういうふうにしますかっていう、そんな話題です。ところでなんですけど、皆様はどうですかね？仕事は面白いでしょうか？面白くないでしょうか？まあ、このね、仕事を、リハビリの仕事を、まあ、選んだ人っていうのはですね、なんていうのかな。まあ、どっから多分楽しそうだなと思ったから選んだんじゃないかと思うんですね。たまたま選んじゃった気持ちでいるかもしれないですけど、多分どっかに、このリハビリの仕事とか、人と接する仕事とか、なんかそこに面白さを感じて、この仕事を選んだ、じゃないかなと思うんですけど、まあでも働いてみるとね、面白そうだなと思って働いてみても、働いてみると、まあ実際違うことって結構、ありますよね。で、まあ仕事が面白くないなって感じちゃう後輩も、人もいると思うんですけど、まあ皆さんだったらどうしますかね。仕事が面白くないんですっていうふうにですね、後輩から相談を受けたら、で、まあ、大抵の場合はですね、まあこう、仕事が面白くないって言われちゃったら、何が面白くないのとか、仕事においてどんなことで困ってるのとか、まあそういうこと聞くと思うんですけど、まあそういうこと聞くと思うんですけどですね、まずですね、私そういう時に感じることは、まず自分が、こう面白くないなっていうふうに感じてること、で面白くないなと思って、面白くないなと思ってるんですって伝えられること、それはいいことだっていうふうにこう捉えることが大事だなと思ったんですよ。な、面白くないなんてけしからんとかじゃなくてね。面白く仕事がつまんないなんて言うなんて、なんてふざけたやつだと。そう思うんじゃなくって、私、面白くないと思ってますって、こう人に伝えられるってすごくいいことだなっていうふうに思いました。で、まあ、なぜかっていうと、面白くないっていう感覚の裏返しではですね、やっぱり仕事をもっと面白くしたいっていう気持ちが、その人にあるっていうことだと思うんですよね。やっぱ仕事をもっと面白くしたいから、あ、面白くないなって思うわけ。で、やっぱそういうね、物事には必ず表と裏があるから、ネガティブな感情には必ずその裏側に、なんかポジティブな感情っていうか、本当はこうしたいのにっていうのがあると思うんですよね。だから面白くないなーっていうからには、もっと面白くしたいなーっていうのもあるだろうし、忙しいなーっていう人の裏にはもっと余裕を持ちたいっていう気持ちがあるだろうし、あの人本当は、あの人嫌いとか、あの人嫌だっていう人の心の裏には実は、本当はもっと人と仲良くしたいっていう気持ちがあるかもしれないんですよね。だから、自分は結構そういう意味でネガティブな感情を持ってることとか、ネガティブな感情を表現することって、まあ大事なんじゃないかなって思っていて、で、今回の例みたいに、こう仕事がつまんないとか、仕事が面白くないっていうようなことをですね、まあ言ってくれたりとか、した後輩に対しては、いつも自分はいいぞって言うようにしてますね。いいぞいいぞって言ってますよ。そういうなんかね、だから、コラーじゃなくて、いいぞって言ってます。だから仕事の愚痴言ってる人とかですね、 仕事の愚痴でつまんないですよというとかですね、言ってた人を見たらですね、いいぞってまずは言うようにしてますね。なんでいいぞなのかって思うわけです、向こうは。でもやっぱその気持ちを、気持ちをね、こう、正直にまず言わないと始まんないですからね。面白くないなって思いつつも、こう、うちに秘めてたらやっぱり何も変わんないんですけど、面白くない時に面白くないなって言うことってのも、やっぱそっからこう、なんかのとっかかりが出てきますから、いいぞって私は言いましたね。面白くないって言ったらいいぞって。で、面白くないっていう気持ちは、まずそれを持ってるのはいいことだよねっていうことを伝えて、で、そうそうそう、仕事をじゃあもっと面白くしたいんだよねって、そっちにこう気持ちを持っていくようにですね、しましたね。してます。で、そっからはですね、じゃあどうやったら仕事が面白くなるのかなっていうことをですね、まあ一緒に考えていくっていうのかな。そういうふうに取り組んでいきましたね。まあだから、とにかくですね、言いたいことは、まあ、自分が感じたそのネガティブな感情っていうのはもう大事にした方がいいですよってことです。まあ、自分が感じたとか、まあ、後輩が感じたこととかね。とにかく人のネガティブな感情っていうのは必ずそこに、いや、もっと良くしたい。もっと変わりたい。っていう、その気持ちの、こう、裏側にあるものがそのネガティブな感情なんでね。で、それをこう、無視したりとか、怒ったりとか、こらーって言うんじゃなくって、まずそのネガティブな感情に対して、そのことを表現してくれたことにね、言ってくれたことにこう、あ、いいことを教えてくれたねと。素直に自分の気持ちを表現してくれて嬉しいよとかですね。そういうことをですね、私はなるべく言ってやっていきたいなっていうふうにね、思ってます。その割にはですね、私、奥さんからはですね、あなたは愚痴が聞けないとかってよく言われてですね、奥さんがいろいろですね、いろんな愚痴を言うんですけど、あんまり聞けないっていうふうにですね、怒られちゃってますけどね。話が聞けない男だと。なんかそんなふうにこう、言われちゃってるんですけど、まあでも一応自分の気持ちとしてはですね、そういうネガティブな気持ちも、なるべくこう、受け止めてとか受け入れてね。で、その裏には必ず、もっと良くなりたいんだなとか、もっと前向きになりたいんだっていう気持ちが現れてるんじゃないのかなっていうふうに捉えて、話を聞くようにしています。ということですね。はい。まあ、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、初めての試みでね、このポッドキャストの配信っていうのをですね、まあ、初めて、正確には初めてじゃないんですね。前はインタビューのね、ポッドキャストを配信、2、3年前にね、インタビューのポッドキャストを配信してたことがあったので、まあ、正確には初めてじゃないんですけど、まあ、一人でこう、ベラベラね、喋って、いくっていうのは、まあ、初めての試みで、まあ、これがね、一体何人の人が聞いてくれるのか、誰が面白いと思ってくれるのか、まあ、さっぱりわからないんですけども、まあ、月に1回ぐらいね、まあ、30分ぐらいの長さで、ポッドキャストの方をですね、配信していけたらなっていうふうにちょっと思ってます。なんでね、まあ、ぜひぜひ聞いてみて、面白かったとかですね、今度はこんなことを質問してみたいとかですね、こんなことはどうですかとかですね、まあ、こういう相談に乗ってほしいとかですね、まあ、いろんな、ことがあったらですね、どんどんですね、私までフィードバック、感想をですね、いただけたら嬉しいなと思ってます。もうね、これ私ね、一人でね、家でね、このボイスレコードの前でね、ペラペラ喋っててね、なんだかすごく不思議な感じなんですけど、まあちょっとね、これを月に1回ぐらいの頻度で配信していきたいなと思ってますんでね、ぜひ皆さんも、興味がある人はね、次回も聞いていただければ嬉しいなと思います。それではどうもありがとうございました。